中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、
というかですね、選挙終わって最初の放送ということになります。はい、とりあえずよかったですね。おめでとうございます。
ありがとうございます。はい、また頑張ります。
はい、少しこういうケースなかなかないので、4年に1回しかないことなので、まあ市議会選挙、那覇市議会選挙がどうだったのか、まあ、自分の活動だけじゃなくて、選挙全般の話とかも一回総括してみたいななどと今日は思っておりまして、はい、まあ、最初の放送なんでってことです。はい、まず中村さんの話からしましょうか。はい、前回の票より積み増せたってことですね。
そうですね、前回が2322で、今回が2447でしたので、
100票以上。
そうですね。
投票率どれぐらい下がりましたっけ？
8.9% ぐらいですかね。約 9% 近く下がってましたね。そうですね。
9% 下がるってことは、票数としては何票ぐらいなんですか？
どのぐらいなんでしょうね。
トータルでいくと、有権者数が。
有権者が26万。で、その 50% がいったってことで、まあ13万ぐらい。
おお、なるほどね。そうすると、本当に1万以上ですか。じゃあ、そこの票が減ったもかかわらず、中村さん増やせたってことで、まあ、これは大きな評価ですね。
はい。
なんですか、それ。
いやいや。
結婚もしたしっていう話もあるのかもしれないけれども、そこでね、2期目ってしんどいんですよ。結構。してます？
いや、まあ、やっぱり4年間、こう、活動してきての評価っていうことを強く意識してたので、前回の4年前は、まあ、これから頑張りますっていうところのアピールしかないわけですよ。
はい。
それが今回は4年間やってきました、今後も頑張りたいですっていうことのアピールですから、まあ、それがどう評価されるのかっていうところは、まあ、なんていうかな。まあ、怖い反面、まあ、これまでやってきたことをしっかり伝えるぞっていうところで、まあ、背負ってきた期待に応えるっていうのも、念頭に置きながらですね、やったので、前回とはまた心持ちが全く違う選挙でしたね。は
い、あ、なるほどね。そうか、そうか。今回、やっぱり現職でも思わぬ方が、ベテランの方も含めてね、落ちるっていうことがあって、でちょっと選挙のスタイルと市民の考え方とかにへの変化っていうのを私としてはとても感じたんですね。はい、で例えば中村さんのポリシーである、まあ、迷惑かけない、あれなんて言ってるんですか？
優しい選挙っていう風に、はい、名前つけましたけど、はい、
スピーカーを大きく鳴らさないというか使わない、
車は選挙カーは出すんだけれども、その選挙カーにスピーカーを搭載しないというのと、まあ、街頭演説の時にもスピーカーを使わないということですね。あとその、まあ、違法な看板とかの類も設置しませんということで、活動しました。
なるほどね。これって結構怖いことですよね。
そうですね、ほとんど聞いたことがないですし、まあ、そういうことをしていて当選したっていう話もなかなか聞いていないっていうのもあって、まあ、他の候補者がお調べてやってることをやらないっていうことに対して、その本気度を問われるというか、本当に受かる気があるのかっていうことで、お叱りを受けることも多々ありましたので、
支持者の方が心配するんだよね。
そうですね、
はい、
なので、まあ、そこをまあ乗り越えて、それでもやっぱりこういう世の中がいいんだ、こういう選挙がいいんだっていうことを、まあ、お伝えしてですね、理解いただいて、まあ、みんなでやってきたということですね。
なるほどね。まあ、個人的な手法としては、まあ、優しい選挙っていうことを、筋に置いてやったと。
そうです
ね。いうところですね。終わりました。ちょっと政治家として今後4年間どうするかとか、あるいは一般的にも市会議員ってこういう暮らし方、あるいは過ごし方をしないといけないよねっていうことをちょっと最後に話したいんですけど、まあ、あれですね、おさらいもしときましょうか。まず、今回の40議席の議席配分ってどういうふうになったんでしたっけ？保守系、あ、違う、沖縄の場合はオール沖縄かどうか、 みたいな話と、うん、その反対側の人と中立みたいな形になったんですよね、
は
い
は
い、
そう
ですね、そう構造あって、はい、それが何対何かって分かります？
ちょっとすぐには、まあ社代が2、うん、社民が3、
えそっから大変
で、で新風会で3ですよね、うんうん、でまあこれに民進が加わって、うん、まあ共産が7になったので、はい、16っていう形ですよね、うん、で
なるほど、
自民が7、
うん、
でまあ公明は中立っていう風にはなってます、うん、でそこで7、うん、でその後、その他の中立系と言われてた無所属だったり、まあ自民系の無所属っていう形だった方も、うん、まあ何人かいらっしゃるので、まあそのあたりで、うん、まあ、反市長派っていう言い方で確か14だったかなと思うので、まあ、そういう駆け引きというか割合にはなってると、う
ん、なるほどね。新報さんとかタイムさんとか見るとね、
はい、
またオール沖縄に暗雲みたいな書かれ方をしてきて、どうもちょっと引っかかってるんです、
はい、
実際議員さんとしてそういう風な評価を、
うんうん、
されることってどう感じてます？
私の場合は自分の選挙目前だったっていうのもあるので、
うんうん、
ほとんどそこを意識してなかったし、うん、あまり考えないようにしていたというか、
うんうん、
結局どっちなんだって話をよくされるんですけど、
結局お前どっちなんだと、そう、
どっちなんだと、いや私は私なりにそのやってきたことがあるし、
うん、
私なりの考えで、まあ、是々非々の中立を目指して無所属の会として活動してるんですと、
うん、
いうことを、まあ、お伝えしてきましたので、まあ、市政に対しても中立ですよということだったので、どっちの勢力が増えるのか減るのかみたいなことに、
うん、
まあ、ほとんど肯定する余裕がなかったっていうような感じですね、うんうんうんうん、
なるほどね。まあ、そこで中立の数がかなり多いので、うん、それでそういうふうに書きたいんだなっていうふうにして見受けられたんだけど、うんうん、
はい、
そうかそうか。中村さんは相変わらずぜぜひひなのでテーマによりますよと、
そう
ですね、
うん、
でどっちにつくかっていうことはないよ、うん、
だから政治だけでこう那覇市を進めていくわけではなくて、
うん、
どういう街を作っていくのかっていうところから作り上げていくのが、まあ、那覇市の街づくりだと思っているので、
うん、
まあ、その政局的な動きではないところの、
うん、
その政治をどうするのかっていうことにやっぱり主眼を置いて、
うん、
私はまあ戦ってきたし、まあ、議会としてもそうあってほしいと思っているので、
はい、
まあ、マスコミとしてどう書きたいかっていうのはもちろんあるのかもしれないんですけど、
うんうん、
まあ、そうではないところにもやっぱり目を向けてほしいなと思ってます、
うん、なんかメディアに取り上げられてましたよね、選挙中、選挙の後か、
選挙の、そうですね、うん、一応優しい選挙有権者に届くっていうタイトルでですね、
あ、褒められたんだ、
そう、
はい、
でだから独自の、うん、独特の戦い方をしたっていうようなところで、
うんうん、
まあ、その有権者にとってもその選挙に対するそのイメージっていうか、その接し方っていうんですかね、それの選挙感も少しずつ変わってきたんじゃなかろうかというような文脈で、まあ、こういう新しい選挙の仕方っていうものもまあ届いたよということを世に出していただけたので、それはすごく前進したことかなと思ってます。
なるほどね。あ、それは良かったですね。あと市議会議員のことで聞く、選挙のことで聞くことは、あ、投票率ですね。
うん、
うん、
まあ、過去最低っていうのがあるので、うん、まあ、これはおそらくその候補者とその周辺の講演会だったり支持者だったりっていうのは、
はい、
候補者が多かったので、その分、うん、盛り上がっていたとは思うんですけど、
うん、
その盛り上がりが、まあ、市全域に届いたかっていうとそうではなかったっていうことだと思うんですよね。
うんうんうん、
まあ、これはその昨年のその議長選のごたごただったりとか、
はい、
まあ、いろいろあって、まあ、議会とその市民との距離っていうんですかね、それがちょっと、まあ、溝が、まあ、深まってしまったっていうことも、まあ、あったのかなと個人的には思ってました。
ああ、なるほどね。
まあ、単純にその人が増えたので、誰を選んでいいかわからないっていうことで、まあ、棄権した、選挙に行かなかったっていう方も多かったかと思うんですけれども、
うん、
まあ、選挙に行った人の中でも、やっぱりその議会に対しての、その冷めた目線っていうんですかね、うんうん、そういったのはやっぱり、あったんじゃないかなと思います。
なるほどね。普通ね、人が増えたら、沖縄の場合、うん、ほら、割と近いところに政治家さんがいたり、うん、家族とか、ね、
掘り起こしの分っていうの
かな、中学校の同窓会とか、うんうんうん、そういう身近なところで、うん、どこかで接点がありそうだななんて僕は勝手に思うんですけど、うんうん、そのことないですね。もう明らかに阻害されているというか、
うん、
自分自らがそこと距離を置いている層が増えた、うんうん、で冷めている っていうところはちょっとシリアスですね。 51.2% でした。
だから普段選挙に行く方の中からまた候補者が出てきて、なので掘り起こそうとしても、うん、そこはすでに誰かがすでに掘り起こしたところでバッティングをしてしまったっていうところと、うん、依然届かなかった層っていうのが根強くいるっていうところが、まあ、浮き彫りになった選挙だったかなと思います。
なるほどね。そこの顔が今一つ見えてこないですね、
うん
うん、こういう人たちにも話がていうか中村さん思いとかあの政策とかが届くといいなってとても思うんですが、うんうん、さてじゃあここ講談今後の過ごし方とこれまでどう過ごしてきたか、はい、まあ、うん、過ごし方っていう言葉を使うのは選挙が終わって次の選挙までにどれぐらいの日にちあります？約1400日ぐらい、
そうですね、
あるわけですよね、
うん、
でそれをどのように時間を使っていくか、
うん
うん、ということに関しては多分もっと問われてきて、でそこで出会った人と そこでの中村さんの活動自体がどこかで評価をされてるからこれだけ積み上がったで僕は、うん、あの解釈をしているんですけど、はい、たかだかね1ヶ月の選挙運動だけで人は決めないんじゃないか、うんうんうん、あるいはもうそういうふうにそういう表があるんじゃないかっていうふうにちょっと意識をしています、うん、はい、まずはちょっと振り返ってみましょうか。この4年間どういう意識で、はい、あの活動してきたか。
どういう意識、
うん、まあ、まだペーペーだったわけですね。
そうですね、初めてまずは環境に馴染むっていうところですよね、
うん、最初はね、
うん、であのずっとあるのはやっぱり選挙の時に掲げていた、うん、この市民の手によるまちづくりっていうのを、
うん、
にどうやったら近づけるんだろうかっていうところ、うんうんを、まあ、議会の中では地道に進めながら、
はい、
ただやっぱり日々その市民の方が困ってるっていう状況が出てきますので、うん、それを解決するにはどうすればいいか、
うん、
だからそれって、まあ、個人が困ってるだけなのか、それともひいては那覇市全体の問題なんじゃないかっていうことを、うん、まあ、悩むわけですけど、
はい、
それはその方が判断するかどうか別としてとりあえず相談してもらって、う
ん、まあ、その方判断できないですよね。
でこちらでまあ判断をして、うん、これは議会で取り上げようっていうので議会に取り上げたりとかですね、うん、まあ、自分で調査をしてみて、
うん、
あのまあ、当局に掛け合ってまあ改善を図ったりとか、うん、
はい、
あのまあ、単純に言うと行政の問題ではないなって感じた時には、
うん、
まあ、市民活動で実際それに役立ちそうな情報を提供したりとかですね、
うんうんうんうん、
そういった形で、まあ、市民の相談に来ていただいた方に対して、
はい、
まあ、いろいろなレスポンスをしながら、
うん、
まあ、かつ選挙の時にあったことを、まあ、実現するために提言を続けながら、うん、で日々出てくるその新しい問題に対して議会の中で、まあ、賛否求められますので、
はい、
自分で OK っていうのかダメだっていうのか、うん、どちらにせよやはり理由が必要になりますから、うん、まあ、それに対してそれについてあのしっかりと勉強するっていう、うん、まあ、その繰り返しではないですね、スパイラル、うん、ずっとなんか、うん、なんですかね、波に飲まれながら、
はい、
こうなんとかもがいていったっていうような感じで、だからずっと見えてるそのゴールっていうのがあるんですけど、うん、そこに向かって進んでいるけど、これが泳ぎ方として当たってるのかどうかわからないけれども、
うん、なるほどね、
まあ、進んできたぞっていうようなイメージですかね、
は
い、うん、
具体的にあのそこで中村さんあるフィルターをかけているわけですよね。これは、うん、まあ政策課題として議員の仕事ではないけど、今困ってる人がいるんだったらここに情報提供しよう、これはこれまでの議員さんもやってきてると思うわけ、うん、
はい、
ね、じゃあこれがその中で上がってきた課題というのが、うん、あ、これ政策に関する課題だなってなった時に、うん、あのそこをじゃあどういう解決方法でやっていくかって時に多分僕は問われていると思っていて、うん、はいはい、そこで中村さんのおっしゃっている共同とか話し合いとかで、うん、はい、あのそういう部分がちゃんと実行できたのかどうか、
うん
うん、ということをちょっと振り返ってみるとどうですか、
うん、そうですね、まあ、印象深いのはやっぱりあの市民会館についての円卓会議ですね、はいはい、
一緒にやりましたね、
やりましたね、うん、あれもやっぱり行政もその進めたいんだけれども、
うんうん、
進める実際の相手がその市民の方に全然響かないし、
うん、
市民との対話ができない状態になってしまったと、
なるほど、
うん、また市民としてもこのまま行政に進められてしまうとそれはそれで困るというところで、ただ自分たちから話し合いをしようっていうようなところまでは、
うん、
まあ、あの状況としてないというところだったので、うんうんうん、まあ、そこは議会に何かできる役割があるんじゃないかっていうところで、ね、まあ、動いたんですけどね。
あの課題っていうのはやっぱりちょっと信頼関係のひびみたいなところもありましたもんね、
う
ん、
そうですね、
まあ、そこをしっかりもう一度仲立ちして、うん、 情報を整えてあげるとか、そうですね、いうことはやってきたと、
うん、まあ、これに似たようなのがやっぱり公設市場の再整備については継続的に今もまあずっと膝つき合わせながら対話をするようにということをずっと議会で言いながら、まあ、現場に行ってみて、まあ、肌感覚で市場の方たちが言ってること、まあ、町側の人たちが言ってることと、まあ、行政の言ってることとのズレみたいなものをまあお互いに伝えながら、そういうそのパイプ役じゃないですけど、まあ、通訳じゃないんですけど、まあ、なんかそういうちょっとしたズレみたいな私なりに感じたものを、まあ、両者にお伝えをするっていうようなことはやってきました、
ね、はい、ただパイプ役だけだと一緒って感じしないじゃないですか、ね、それぞれ中村さんが翻訳してあげてるだけだから、一緒に座らせていくっていうことが本来なのかなって私は思うんですけど、これどう思います？
時間的にかなり厳しいっていうのがあって、多分問題がないときにそういうことをやり始められれば一番良かったと思うんですよ。それが今その那覇市内で広がりつつある校区まちづくり協議会っていうのがそれだと思うんですよね。
我が城西小学校区もできるらしいですよ。そうそう、
準備のためのなんかちょっと話し合い会をしようかみたいな話でしたけど、そういうその自分たちの地域について考える、話し合う、でそういう技術を持ち寄るみたいなところの集まりが機能すれば、これから起こる課題に対しても、じゃあ僕らどうしようかって話がきっとできると思うんですけど、まあ今、喫緊の課題になってしまったものに関しては、問題はもうすでに起きている、はい、で話し合いもできないっていう状態から、じゃあどうするかっていったときに、まあ、まずはとりあえず話し合いを、まず続けていく、切らないっていうことがとても大事だと思うんですよね。
なるほどね。
それでまあいいところに導ければもちろんいいですけど、まあもっと言えばそれがもっと仕組み化して、その平時から話し合いができるっていうのが目指すところかなと思いますね。
これがちょっとこの4年間の、一つの方向性かもしれないですね。つまり、のっぴきならない状態で急に相談来られても、なかなかいいソリューションにたどり着けないと。だから、常時やっぱりこれは課題なんじゃないかというところを早く中村さんが察知できる、あるいはそういう仕組みを中村さんだけじゃなくて議会がそういう仕組みを持つとか、
議会が、まあ、行政がそれを事業化するなり、地域の中に仕組みとして落としていくっていうことですよね。
それはだけど議員さんのアンテナっていうのも重要じゃないですか。
まあ、そうですね、はい、
その平時からそのアンテナを張ってで、ちょっと課題がのっぴきならないとか、もうどうにもならない状態にならない前に、それを解決に向かわせていくっていうことなのかな。
でないとやっぱり市民の出番っていうのがどんどん狭くなっていくんですよ。行政がお金を出します、行政が事業を進めます、でタイムスケジュールありますっていう中で、市民の声っていうのをどうやって拾うかっていうのが、行政が叶えられるところは拾いますよみたいな話になっちゃうと、そもそもそれ市民が求めてたのかっていうことも当然出てきますので、
そうですね、
もっとそうじゃないところでお互いどういう街を目指したいんだろうかっていう話し合いからできるようにしていかないと、まあ、私が考えているような、こう、市民が考える街づくりを、那覇市がサポートしていくっていうような形は、程遠いなと思いながら、この4年間、過ごしてましたね。
じゃあ、この4年間は、これを実現させるっていうことですかね。はい、
そうですね。まあ、前進、少なくとも、まあ、前進させ続けたいと思ってます。
なんか、この4年で、この2期目に入って、はい、こういうことやろうとかっていう今アイデアってあるんですか？
そうですね、今那覇市の共同っていう言葉の優先順位がすごく下がってきてるなと、まあ、形骸化と言ってもいいのかもしれないんですけど、まあ、そこを再度復権させたいっていうのは、
なるほど、
まあ、まずやりたいなとは思ってます。
どうやってやります？
ですね、まず共同プラザっていうのがあるんですけど、
あります、
あれも全然活用まだできてないっていうのもあります。
そうですね、まあ、昔のいわゆる NPO 活動の支援みたいなことはちょっともうあんまり見えない感じで、あとあそこにいるね人たちが、まあ、事務所としては使ってるけどという印象はありますね。
そこにもうちょっと市民の交流を増やすっていうのを働きかける、だから、市民共同大学とかってありますよね、はい、まあ、そういったものをもう少しこの校区まちづくり協議会と連動させていくっていうことだったりとか、職員の研修っていうものをもう少し、しつこいぐらいに入れていく、でこの共同っていうのが共同推進課だけじゃなくて、まあ、全部の部署全部の事業に落とし込まれるようなものっていうのを目指していきたいと、だそういう提言をまずは続けたいなと思ってます。
そうか、それはちょっと楽しみですね。 まあ、選挙の今日は総括ってことだったんですけど、はい、やっぱこの1400日どう過ごしたかってことですよ。
そうですね、
うん、まあ、どう過ごすのかってことですね、うんうん、次回に向けて、はい、やっぱりちょっとある種の選挙テクニックだけをつけて戦う時代ではもうないなっていうところがあるので、うん、まあ、そこはちょっと期待をしているという感じでございます。
はい、
はい、まあ、この番組も続くということで私もほっとしております。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。何か告知周りとかありますか？
そうですね、まあ、うん、まだまだちょっと状況が落ち着いてからいろいろ動いていくのかなと思うので、うん、はい、まあ、ブログ等々でまたアプリも使ってですね、お知らせしたいと思います。
は
い、
サロンみたいなやつっていうのはもう継続するつもりですか？
そうですね、今後も継続していきます。
それはよかった、はい、ということでお時間でございます。中村圭介さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。